新聞連載小説、長谷清舟作、宿老、8から14。長岡親子が剃髪したというのはそなたの策か？長秀が言った。藤高様ご自身のお考えです。光秀に組みしないと決めたこと、いずれ吉と出るだろう。羽柴殿はもうすぐ姫路城に入るはずだ。まさか、いくらなんでも早すぎはしませんか？申したであろう、羽柴殿はやることなすこと素早いのだ。安土城入城に手間取ったこと、それが明智光秀と羽柴秀吉の命運を分けるのだろう。羽柴様、姫路入りの件、藤高様に知らせても構わないでしょうか。長秀がうなずいた。それではこれにて失礼いたします。安行は腰を上げ、長秀に一礼した。安行。長秀が口を開いた。藤高殿には天下一の家臣がついているのだな。滅相もない私などは、一国一城の主にふさわしいものが仕えてくれているのだ。そのようなことはめったにないぞ。長秀はそう言って何度もうなずいた。三、羽柴様にそなたに治療を与えるよう頼むつもりだ。忠興が言った。安行はかしこまった。私は長岡家の家臣、城を持ちたいと考えたことなどございません。そなたのためだけではない。かの折に光秀に奪われた我が領地をすべて取り戻すにはそれしかないのだ。本能寺で織田信長が自害した後、長岡家が治める丹後の一部は明智勢に占領された。山崎の戦いで羽柴秀吉の軍勢が明智光秀の軍勢を打ち破った後、丹後は忠興に任されることになるはずだ。だが、忠興はかつての丹後守護、一色家の家臣、矢野藤一郎の領地を支配することを望んでいた。そなたは羽柴殿の覚えがめでたい。そなたの名を出せば渋ることもあるまい。織田軍による鳥取攻めの際、安行は藤高から羽柴秀吉の援軍として加勢せよと命じられた。安行は水軍を率い、毛利方の水軍を蹴散らした。その働きゆえに秀吉の胸に松井安行の名が深く刻まれたのだ。殿がそうお考えならば、私に反対する理由はありませぬ。安行は答えた。感謝しているのだ安行。鳥取攻めの際のそなたの働きで、長岡家の名も高まった。それだけではない。功名心に駆られた者なら、羽柴殿に取り入って大名を目指すだろう。だが、そなたは変わらず父と私に忠を尽くしてくれる。昔、心に決めたのです。安行は忠興の目を見つめた。私の主は藤高様ただお一人。その藤高様から忠興様を頼むと言われたからには、忠興様のために身を粉にするだけです。だからこそ、そなたに城を与えるのだ。そなた自身の軍勢を養え。その軍勢と共に長岡家のために働くのだ。心得ております。おそらくそなたの領地は久美浜になる。備えておけ。久美浜は田島と境を接する海に面した要衝だった。は。安行は神戸を垂れた。話は変わるが、宗益殿はいかがされておるかのう。宗益とは、後の千利休のことだ。安行も忠興も利休に指示し、茶を学んでいる。羽柴様の命による茶室作りにご多忙のご様子。面倒なことを頼まれたとこぼしておられました。 総益殿らしい。忠興が微笑んだ。近々、総益殿の立てた茶をゆっくり味わいたいものだ。やるべきことが山積しております。茶をたしなむのは、それらすべてが済んでから。怖い怖い、父上も、そなたに還元されると、引き締まる思いだと言っておった。そのようなおたわむれを。これからも、私が間違っていると思ったなら、遠慮なく口にするがよい。それこそが忠心だ。ありがたきお言葉。安行は再び頭を垂れた。休む暇もなかった。久美浜城の不審、新たなる家臣の取り立て、そして戦。柴田勝家をはじめとする、異を唱える、織田家の重臣たちを打ち破り、秀吉はついに歯を唱えた。征夷大将軍ではなく、関白の座を手にし、朝廷より豊臣の姓を賜ったのだ。秀吉は日の本すべてを平定すべく、精力的に動いた。小牧、長久手、富山、小田原、奥州、そして朝鮮。秀吉の命により、長岡家は各地への出陣を余儀なくされ、戦場のほとんどで長岡家の軍勢をまとめて戦ったのは安行だった。安行の働きを喜んだ秀吉は、山城の小さな村を安行に地業として安堵した。長岡家を介してではなく、秀吉直々の恩賞である。これで安行は、長岡家の家臣であると同時に、秀吉の直参でもあるという立場に置かれた。奥州へは、忠興ではなく、秀吉からの命で出陣した。そのことを忠興が快く思っていないという噂を耳にしたが、安行は意に介さなかった。多忙を極めていたのだ。身も心もくたくただった。だが、休んでいる余裕はない。戦の世は終わり、新しい世が始まる。そのための準備を整えておかなければならない。長岡家のために、そして松井家のために。安行は唇をきつく結び、秀吉の前に平伏した。こたびは私に何用でございましょうか。頭を垂れながら言葉を放つ。朝鮮から戻ってまだ日も経っていないというのに、秀吉に呼び出されたのだ。かの地でのそなたの活躍、聞き及んでおる。大儀であった。ありがたきお言葉。相変わらず、鬼人のごとく奮陣したとか、将兵たちが死に物狂いで戦ってくれたおかげです。息子を失ったと聞いた。秀吉の言葉に安行は口にたまった唾を飲み込んだ。長男の与八郎は朝鮮での戦の際、深手を負い、その傷が元で亡くなった。まだ18歳の若さだった。悲しみは大きかった。だが引きずったりはしない。戦とはそういうものなのだ。それが嫌なら戦のないようにするほかはない。信長公ならば、あるいは、そう思っていたが、信長公は志半ばで倒れた。秀吉はその器か否か、人たらしであり、先行者であることに間違いはない。あとは祭りごとだが、弟の秀長にその才がありそうだった。面を上げよ。安行は顔を上げた。秀吉が微笑んでいた。小牧と長久手の戦いの際も、そなたの働きには目覚ましいものがあった。家康は自陣で、そなたの軍勢に自分の軍勢がてんてこまいさせられるのを見て、感銘を受けたと申しておった。何と答えてよいかわからず、安行は唇をなめた。徳川家康が自分を買っているのは知っていた。 何年か前、家康に呼び出され、長久手での戦についてあれやこれやと尋ねられた。その帰り際、康之の戦いぶりに感銘を受けたという家康から脇差しをもらった。そのようなものを大名の家臣のままにしておくのはもったいなきことよ。どうだ、そなたに石見の半分をくれてやる。大名となってわしに仕えよ。予想だにしない言葉だった。私は長岡忠興の家臣にございます。わかっておる。だからそれをやめて、豊臣秀吉の家臣になれと申しておるのだ。申し訳ございませんが、受けかねます。秀吉にはべっている者たちからざわめきが起きた。太后、豊臣秀吉の命が、いや、頼みが聞けぬと申すか。申し訳ございません。康之は床に額を押し付けた。心臓が早金を打ち、吹き出た汗で着物が濡れる。戦場でもこのような恐怖を感じたことはなかった。長岡有斎様が信長公を説得し、足利義明公と共に上洛したときに、心に誓いを立てたのでございます。康之はかすれた声を振り絞った。藤高は出家した後、有斎と名乗っていた。我が主は有斎様ただ一人、どこまでも有斎様についていくと、その有斎様が家督を忠興様に譲られた時、忠興を頼むと一言そうおっしゃいました。今、私が忠を尽くすべきお方は長岡忠興様なのです。忠興様は太后様に仕えております。ならば、私が大名であろうとも、長岡家の家臣であろうとも、太后様のために働くことに違いはございません。どうか、私に誓いを破らせないでください。聞いたか、者ども。秀吉が言った。その声に含むものはなかった。康之は顔を上げた。秀吉が近似の者たちに視線を走らせている。今、わしの目の前にいるのは偽りなき忠義の者だ。他に誰がおる？太后、豊臣秀吉を前にして、忠を尽くすべき者が他にいると言える者が。誰も答えなかった。康之。秀吉が康之に目を据えた。よくぞ申した。そなたの忠興への忠を軽んじたわしが間違えておった。そのようなことは、誰か深山を持って参れ。秀吉が声を張り上げた。康之は額の汗を拭った。忠興は幸せ者だな。そなたがおれば、長岡家は安泰だ。そなたが大名ならば、長岡家を凌駕する力を手にすることができたものを。滅相もございません。康之は首を振った。胡将が絹に包まれた木箱を運んできた。秀吉がうなずくと、胡将は木箱を康之の前に置いた。そなたの忠心に感銘を受けた。褒美としてそれを使わす。中を見てみよ。康之は木箱の中を改めた。茶壺が入っていた。空物で、胴部に入った波のような線が山の連なりを思わせる。秀吉が深山の茶壺と呼んでめでていると、千利休から聞かされたことがあった。康之は茶壺の蓋を手に取り裏返した。利休の花押が据えられていた。千利休は先年、秀吉の歓喜をこうむって自害させられていた。地高よれ。秀吉が言った。康之はその言葉に従った。 曹益には申し訳ないことをした。他に道がなかったのだ。秀吉が押し殺した声で言った。そなたは曹益の弟子であったろう。その茶壺を大切にするがよい。ありがたき幸せに存じます。康行は深く頭を下げた。徳川家康から送られたのは水差しだった。山岡景友を介して届けられたもので、景友の文には、縄すだれの水差しと書かれていた。表面に施された縄状の文様は、確かに縄すだれのようでもある。家康からの文には、朝鮮の戦のねぎらいと、与八郎の死を悼んでこれを送るとあった。康行が秀吉から茶壺をもらったと耳にして、張り合っているのだろう。長久手での戦のことを語らってから、家康にはことのほか目をかけてもらっている。秀吉といい、家康といい、自分のどこがそんなにも気にかかるというのか。考えてみたが、よくわからなかった。父上、外で声がした。次男の沖永の声だ。入れ。安行は水差しを木箱に戻した。失礼いたします。沖永が一礼して部屋に入ってきた。まだ12歳だが、一通りの礼儀は妻がしっかりと仕込んでいる。与八郎が死んだ今、松井家を継ぐのはこの沖永になる。何の用だ？安行は目の前に腰を下ろした沖永に尋ねた。父上にお聞きしたいことがあって参りました。何なりと聞くがいい。太后様より大名に取り立てるというお話があったのに、父上が断ったと家臣たちが話しているのが耳に入りました。その通りだ。何故でございますか？我が主は忠興様であって太后様ではないからだ。しかし、太后様に取り立てられるというのは、武士の誉れではございませんか？それは違うぞ、沖永。康行は息子の目を覗き込んだ。武士の誉れというのは、自分が主と決めた方に対して忠義を尽くすことだ。沖永は理解できないという顔をしていた。武士の誉れがおざなりにされたから戦が続くようになったのだ。臣下が主君を殺し、次男や三男が長男を殺して家督を継ぎ、大名になったからといって、それを武士の誉れと称える者がおるか。沖永が首を振った。私は有才様こそ仕えるにふさわしいお方だと見定め、忠義を誓った。雄斎様に、忠興様を頼むと言われ、今は忠興様に忠義を尽くす。この日の本を丸ごとくれてやると言われても、私の忠義を覆すことはできん。さようでございますか。いずれ、お前は松井家を継ぎ、忠興様に仕えることになる。私のように忠義を尽くすのだ。心得ました。沖永がうなずいた。ただし、主の言葉に従うだけが忠義ではないぞ。主が間違っていると思ったら、諌言してでも止めるのが本当の忠義だ。それが元で疎まれ、遠ざけられたとしても、己の信ずる者と共に尽くすのだ。はい、父上のお言葉、肝に銘じます。康行は微笑みうなずいた。もう下がりなさい。私は疲れた。少し休みたい。それでは失礼します。沖永が腰を上げ、一礼して出て行った。康行はその背中に柔らかい眼差しを向けた。沖永が家督を継ぐ頃には、戦のない世になっているだろうか。そうであってほしいと、痛切に願った。
4。己、三成。
城中に忠興の獣のような怒声が響き渡った。残言をもってこの忠興を貶めようというのか。太閤様もそれを信じるとは何たることか。かくなる上は一戦交えてでも我が身の潔白を証明するぞ。忠興の顔は朱に染まり、目尻がつり上がっている。もともと気の短い性格だが、ここまで怒る姿を見るのは久々だった。以上、馳世清舟作、宿老、5月24日から5月30日まででした。担当は吉岡でした。